ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、お酒総で100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフファームで社会の上の人、どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっとゆずさんがね、旧ツイッターでね、フェイスタイムとかね、ご紹介いただいて、いろんなツール使えばストレスも軽減されて肌もツヤツヤになるよみたいなね、お話をいただいてね、本当に生き生きとされたゆずさんのお話をね、聞いたりした時にですね、もう一つね、ストレス軽減にすごいもんがあるという形で、カエルって言うんですよね。
はい、カエル。
大文字ね。大文字で、これ関西弁だとカエルって言うんですけど、関東だとどんな感じですかね。
カエル株式。
あ、カエル。あ、カエルになります。簡単に岡田さんの自己紹介の方ですね。と、それと、今日は特別企画でゆずさんもお越しいただいてるんで、パワーユーザーということでゲストをお越しいただいておりますので、簡単にお二人自己紹介の方よろしくお願いします。
カエル株式会社の代表を務めております、はい、岡田と言います。はい、カエルはですね、はい、ご高齢の方の金銭管理をサポートするようなアプリやプリペイドカードの開発や運用を行っております。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いきなり介護のゆずです。遠距離介護をしていて本当にね、助かったなと思う出会いがあったのがこのカエルカードなんですね。認知症があっても大丈夫、高齢であってキャッシュカードをなくしちゃっても大丈夫っていう安心の塊のようなプリペイドカードがカエルというカードなんですね。で、うちはね、このカードに出会って、もうどれだけ救われたかというね、本当に助かってるんで、今日はぜひ岡田さんにカエルの魅力をたっぷりと、はい、伝えていただきたいなと思っています。
ありがとうございます。じゃあ、その金銭管理的なところですごく認知症の方とか介護家族の方にも便利やとお聞きしたんですけど、どの辺が便利かというところの特徴とかですね、その辺をちょっと教えていただけます？
じゃあ、ユーザー側の私から魅力をちょっとまず伝えさせていただきます。母は認知症があるので、やっぱり物をどこにしまったか、あれどこやったかななんていうことがまあよくあるんですよね。でもそれが心配なく使えるのがこのカエルカードです。紛失したら私がオンライン上ですぐストップをかけることができるので、母はどうしようかなんて困ることはなく、安心して探すことができるようになっています。で、もう一つは、私がいいなと思うのは、お買い物をしたらすぐ私に連絡が来るようになるので、母がいちいち私にゆずにお買い物したって電話せんといかんってドキドキしながら、こう覚えてないといけないというプレッシャーから解放され、私もお母さんに何を買ったって話しかけることができるチャンスが生まれる、そういう交流のチャンスが生まれる場でもあるのが、この場を作ってくれるのがカエルカードだと思っています。
なんか1枚のカードになってるんですよね、
うん、見た目はキャッシュカードと一緒です、はい、でも可愛いカエルではなくて猫ちゃんがカエルちゃんの、う
ん、なんで猫ちゃん
ですけども、
はいはい、あ、なるほど、ね、なんかクレジットカードぐらいのサイズで、もう財布にしまえるような、
はい、カエルではマスターブランドがついているプリペイドカードを発行しております。で、はい、キットカードとは違って、あらかじめチャージをしてから使っていただくカードになってます。で、マスターブランドが使えるところであれば、まあ基本的にはコンビニとかスーパーとかドラッグストアとか、あとまあネットショッピングとか、そんなところで使っていただけるカードになっています。で、通常プリペイドカードだとチャージした分しか使うことができなかったりするので、まあ安全ではあるんですけれども、よりですね、ご高齢の方、普段こういったキャッシュレスに慣れてない方でも使いやすいように、プリペイドカードの中でも1日の予算を設定することができて、その範囲の中で使っていただけるようなカードになっております。
なんで、お母さんがついつい買いすぎてしまうっていうことも防ぐことができるんですよね。母と話し合って、はい、まあ大体1回あたりいくらぐらいにしようかねって決めて、 った額、うん、我が家ですと3000円って決めてるんですけれど、
え、1日ですか？
はい、1日で、もしね、いやそれじゃ足りないわってなったら、うん、すぐ電話が私のところにかかってきて、なはいはいって言って、私もオンライン上ですぐ操作して増額することができるんです。なんで今まででですと、うん、本当に大変だったんですよ、うん、郵便局に行って、うん、1万円札を1000円に崩して現金書留めで母の必要に応じた額をこう送っていってたんですね。でも家がもう本当に大変で、はい、で母と母でいつ届くやろうかな、町内会費の集金があったらどうしようかなとかこうハラハラしないといけないし、うん、でもねもうこのカエルカードを、ね、使えるようになったおかげで、うん、もう気軽に美容院でもちょっと綺麗にしてくるわよなんて、うん、行くことができるようになりましたし、もっと物したいなってなったらすぐ私が増額してあげられるので、うん、現金をこう渡す必要がなくなったのが、もうすんごいこれが大きなもうストレスからの解放になりました。母も私も楽になりました。
実際銀行で行って両替をして、
はい、
両替機で両替したりしてたんですか？センサーめんどくさいですね。
センサーに両替して、はい、でそれをちょっと離れた郵便局に持って行って、はい、金書き留めの封筒を買って入れて、はい、宛て書いて、
はい、
で貼って、はい、でいつ届きますかねって確認をして、はい、でそれを、はい、1日2日かかるかなとか、まあ、そんな電話をしてで母もハラハラし、私もヒヤヒヤしっていう、
うわ大変、
めっちゃね、長い長いこう道のり、お金が届くまで、もうステップもあるし、ヒヤヒヤもするしっていう。
あ、時期によってはね、銀行とか混んでるでしょうしね、それどれぐらいの頻度で、
あ、もうね、それも
ランダム
で、まちまち、月によってまちまちで、特に介護が決まったばかりって、母がこうどれぐらいこうお金を動かしてるのか、まだ把握ができてない頃なんですよ。だからもう本当に、あら、もう足りんようになったかなとか、もうそんな連続でもう何度もかけていてっていう。でもかといって1回にガツンと送ると今度は母も不安があるし、なくしたらどうしようかとか、まあ泥棒さんに入られても困るしみたいなことで、本当にもう必要最低限な額をちょっとずつちょっとずつ両替して現金かけても送ってるっていう、そんな暮らしだったんですよね。
あ、この辺が一気に解消されたっていうこと
で、そう、もう本当に助かりました。だからキャッシュカードがなくても、本当に母は安心して暮らすことができるようになりました。カエルカード様々なんですけど、
あと最近だと、
はいはい、
お子さんによっては犬種指定での引き出しっていうのは難しくなってきたりだとか、そこに料金がかかってしまうようになっていて、
ですよね、
はい、これまで1000円30万引き落としたところがそれが有料になってるみたいなところがあったり、地方によっては銀行がどんどん統廃合が起きていて、そもそも現金を引き出しづらくなっているっていう話は聞きますね。なんかそもそもその銀行が空いてる時間って仕事したりするのでなかなか行けないとか、
あ、まさにおっしゃる通り、
ね、
ユースさんも大変だったね
本当に大変でしたよ、
ね、
あ、だからもうこんなね、なくても大丈夫だよって言えて、はいはい、お母さんもそれなら安心したわって言えるっていうカードって、もう本当出会った時はなんじゃこりゃっていうぐらい衝撃でしたね。
家族さん側としたらアプリかなんかで管理するわけですか？
そうです、そうです。私は、うん、管理のアプリを入れてまして、はい、それでこのアプリの中にお母さんがお買い物をしたらどこでいくら使いましたっていう連絡が来るようになっているんです、うん、だから母はもう何もすることはなくて、はい、もうヘルパーさんと一緒にお買い物に出かけていって買えるカードでお買い物するだけで、はい、だからもう家計管理も楽ですよ。家計簿とかね、
買った履歴も全部アプリで把握できるということですか？
そうなんです。セブンでいくら買いましたとか、
はい、
ドラッグストアでいくら買いました、
うん、あ、はい、
3月何日何時ですってそこまで書いてくださってるので、
あ、そうなんです、
ね、お母さん何買ったとって、3時ぐらいに買い物行ったわって電話で聞くことができます、
うん、同じもんとかね、何回も買って冷蔵庫がいっぱいになったとかいう話 もね、結構人気書とかで聞いたりしますから、
そうですね。
その辺、重複して買ってる時とかだったら、分かるっていうのはすごい、
ありますね。やっぱり買い物の頻度がすごい狭くなってたら、何そんないっぱい買わんといかんかったって、したら お米買ってなって、じゃあ、この間もお米買わんかったっけとか、いうのが気づくことができるんですよね。でも、ないですね。ヘルパーさんもすごくサポートしてくださってるし、母もそこまでその わけがわからんっていう感じにはなってなくて、ちなみにアルツハイマー型認知症で要介護1の段階なんですけれども、全くこのカード抵抗なく使えています、はい、むしろ可愛いじゃろってこうみんなにこうヘルパーさんとかにこう見てもらったりとかするぐらい、なんだろうな、もう生活の一部というか、抵抗ないしもないといかんっていうぐらいになっています。
結構他の方でも言われることなんですけども、ゆずさんの方って結構上ですよね。おいくつ？
90になりました。
なんか90ぐらいになると、なかなかこういった新しいことで取り組めないんじゃないかとか、現金なら今プリペイドカードにできないんじゃないかっていうふうに、周りの人はなんか思ったりする。
思い込みがね、結構ある。はい、
意外と使ってみると、なんか使い続けられたとか、本当に最初だけだったりするので、あとはもう習慣的に使っていくと自然とそれが馴染んできますし、むしろ個人のやり取りがなくなって楽だみたいな声とかの方が多かったりしますね。
物理をね、管理するってすごく大変で、母のところに千円札いっぱい送ってた時代は、ゴミ袋が298円だったとしても、1000円をヘルパーさんにお渡しして買ってきていただくと。お釣りがもう何百円ってあるわけですよ、もうヘルパーさんもお母さんも一緒になって、さあお釣りを数えましょうみたいな時間がお買い物の後に漏れなくついてくるという、お買い物は何だろうね、喜びではなくて苦難の場というか、そんな感じだったんですよ。それがもう買えるカードだと、カードさえあればお買い物ができて、小銭いらないし、まして自分で選んでダイレクトに買い物ができる喜びって、これはもう深くてでっかいんですよ。もうヘルパーさんにお願いをして、例えばじゃあメロンパンとね、羊羹買ってきてくださいって言って、まあ買ってきてもらうことはできます。でも、まあ、たとえコンビニに行ったとしても、もうそれは抹茶羊羹から小豆羊羹からいろいろありますし、メロンパンだってね、サクサクなのからふわふわなのから多分いろいろあると思います。それ自分で手に取ってこれがええなって選んで食べるっていうのはね、これはやっぱりね、美味しさ違いますよね。
醍醐味ですよね。
めっちゃ大事、もう自分の買い物っていう感覚をやっぱ最後まで手放したくないっていうのは、これみんな誰もが共通することだと思います。それを認知症があっても可能にするのが買えるカードなんだなって思いました。
ゆずさんのおっしゃる通りで、僕たちはその目が悪くなったら眼鏡をかけるように、認知機能が低下しても、まあこれまでしていた生活であったりだとか、その人がやりたい生活を続けていただきたいなっていうふうに思いを込めて、このカエルというサービスを作っておりますので、まさにやっぱゆずさんがそういうふうに言ってくれるのは嬉しいなというふうに思っております。
岡田さんはね、もっと使いやすくなるようにって言って、はい、いろんな立場の人の声を聞こうって言って、今はね、介護事業所に行ってヘルパーさんのお仕事もしてるんですって。
それは訪問介護とか
訪問介護です、はい、僕なんかこういった方々の場に込んでいたさせていただいていいのかなというふうには思いもありつつも、実際施設であったりだとか現場ではどういった金銭のやり取りがあるのかなっていうことを肌身で感じてみたくてですね、はい、資格を取って今訪問介護をさせていただいております。
それだと訪問介護ですね、やっぱりね、はい、金銭のやり取りとなると、ね、
はい、あと介護施設も最初見学させていただいたりだとか、そこはボランティアとかで資格がなくてもお手伝いさせていただくことができたので、中を、はい、見させてはいただきました。それこそ特養とか小滝とか群校もそうですね、ただどうしてもその訪問介護みたいなところが難しかったので、実際に
初任者研修がね、はい、取得しないとできないとかありますけどね、
はい、毎週日曜日に、はい、勉強して 3,4 ヶ月ぐらいから資格を取っていただいて今は取得させていただいています。
じゃあ岡田さん、もともと介護でこれを作ろうっていう感じじゃなくて、なんかそのきっかけみたいなのあるんですか？
もともとこういったキャッシュレスか、はい、支払い系の会社で働いてまして、はい、前の仕事が LINE という会社で LINE Pay っていう決済サービスの立ち上げされております。
立ち上げされてたんですか？
はい、関わらせていただいてました。
それをやってる間に、あ、これを高齢者の方にとか なんかそんな思いが変わってきたとか。
若い方には広がってはいくんですけれども、なかなかご年配の方には広がっていかないなっていうのは感じてまして、うん、むしろこういった高齢の方が感じられるような、ちょっとお釣りが面倒くさくなってきたとか、うん、計画的に使うのが難しくなってきた、周りの方が代わりにお金を下ろしてきて受け渡してるみたいなところって、キャッシュレスで解決できるんじゃないかなっていうふうに思っていて、日本でこういったキャッシュレスが広がってきたのって、ここ最近のことではあったりするんですけど、
はい、
アメリカとかヨーロッパとかだと、もっと早くキャッシュレスが広がっていったところだと、こういったご高齢の方に特化したキャッシュレスサービスって出来上がったりするんですよ。例えば海外とかだと、認知症高齢者を狙った給付金詐欺みたいなのが横行していた時があって、あっちでも本当にカード文化だったりするので、それをウェブサイト上で入力をして振り込んじゃうみたいなところで、こういったご家族の方が使える上限金額とか場所みたいなところっていうのをネット支援サポートできるっていうカードが持ててはいたんですよね。まあ、日本でこそこういったサービスって広がっていくだろうなというふうには思っていたので、今このサービス会社を作っております。
そのマスターと紐付けるっていうとこは簡単だったんですか？今までされてたお仕事の流れっていうか。
そうですね。これまでもこういったキャッシュレスサービスに携わっていく中でカード発行とかっていうのは、はい、携わっていたことがありましたので、こういった知見からですね、はい、今回のプロダクトサービスを作っております。
はい、サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。